がるサイコロ放送。
どうも、転がるサイコロ放送の誠です。今日もゲストを呼んでるんですけれども、
今日もいつもの、サークルバランス崩しの和野でございます。
はい、和野さん以外に、
最近ちょくちょくお邪魔している再企画の椿です。
今回はね、30回ということで、
すげえ
特別ゲストをねお呼びしてるんですよ。
いつばきさんじゃないですか。
つばきさんはレジェンドです。
僕
は
ね、もうレジェンド
通常会通常会男です。
通常メンバーにさせていただいてる、ね、
今日は、
はい、東京三鷹でゲームショップをやっております、テンデスゲームズ田中誠です。はい、今日急に呼ばれまして、はい、これ参加させてもらってますけども、
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
どういう回かっていう
と
30回の記念に、はい、まあ、ゲームマーケット終わった後なので、うん、ゲームマーケット前の茶賀芸さんの歓迎会から話聞いてみようかなっていう
不穏な空気
すごい狭いところに向けた内容ですね。
いいんですか、逆に30回でもう田中間さんがいるのが幻じゃないんだぞみたいなところから、
どういういきさつでここに集まったかという感じですか、
うん、田中間さんに出ていただけるようになったっていったところ。い
や、それは田中間さんが茶賀芸前日歓迎会に、はい、特別ゲストで、
確かに
特別参加されたいんで
意外と近くでやってるから来たらって
言われたいや、田中間さん来る気満々だったじゃないですか。
あ、そうです、そうです、あの私もね
普段
ね、そうです、意外と普段いろんなところにあのお誘いはいただくんですけど、あのやっぱりお店やってると特に前日だったりすると行けないことが多いんで、
確かに、
まあ、今回ね、たまたま椿さんが主催されたということで、幹事務められたということでね、あの結構三鷹からあの近く
がすぐそばでした
す、はい、すぐそばが会場だったんでこれはまあ普通に仕事してからも行けるなということで、はい、お邪魔させてもらいました。
それ前日的には大丈夫だったんですか、搬入的な
今ね、皆さんもそうだと思うんですけどね、今もう事前に送って、
うん、
あの当日その業者さんが一気に入れるような形になってるんで、
はいはい
はい、あの、まあ、うちも荷物はもうあらかじめ送ってあったんで、まあ、ほぼほぼ大丈夫でしたね。
テンデーズ TV も最近は1週間前に、
そうです、
段取りよく、
やっぱり最近結構、ね、遊びに来られる方ももちろん増えてますけどあのブース出されてる方とゲームをすごく楽しまれてる方のその垣根というか、あんまりなくなってきたじゃないですか。あのすごく遊んでる人はもうその出すことが多いし、出してる人でも すごく遊んでる方も多いしってなったら、やっぱり皆さんね、前日忙しいじゃないですか、
はい、そうですね、
そうです、準備だったり地方からいらっしゃった、まあ、今回 その茶賀芸さんに限らず地方から、ね、友達が来たりとか、昔から知り合いのサークルさん来たりすると前日、ね、飲み行ったりってことも多いじゃないですか。それ見れないっていう声が多くなりまして早くやってよっていう声が多くなってですね、それで早く、
まあ、前日やってももうみんな自分の懐の締め切りは来てますしね、大概ね。
ああそういう現実的なあれもありますね。
確かに現実に面白いゲーム紹介されてももう
そうですよね、回るルートとか皆さん、ね、考えられてますからね、うん、そこでじゃあ10 days のこれが結構レアですよって言って煽ったところでね、皆さん困るだけですもんね。
さらに救急に財布絞られて
そうそうそうそう、
そこもしかして選抜も来たりするかも。
おお、ちなみに今回は一番のおすすめっていう形では、
そう、まあ、私は個人的には、はい、あの100っていうリアルタイムゲーム、はい、ここにもちょっと実際にものがあるんですけど、あ、はい、あのアドルングのカードゲームのリアルタイムゲームなんですけど、
はいはい、
はい、まあ、これが個人的には一押しでしたね。
へえ、はい、今日ミスボードでも結構回ってました。
あ、本当ですか。
はい、
ありがたいですね、はい、まあ、ゲームマーケットの翌週がね、うん、あつらえたかのような3連休、
そうそうそう、
ね、皆さんが
3連休でいっぱい遊
ぶ、今週末はねゲームされてるんじゃないかなと思うんですけど、いや、ありがたいですね、早速そうやって遊んでいただけるっていうのは。
茶賀芸さんは、はい、どういういきさつでこう椿さんが主催されたっていうか、
え
なんか全くポットでの話というか
いやいや、なんか茶賀芸の純一さん、純、うん、
はい、
一さんがツイッターで、あの東京行くんで前日ゲーム会 誰か遊んでくれないかなって寂しいことをボソッとつぶやいてたんですよ。
おお、さすが椿さん、まあ、面倒見がいい。
いや1日ぐらいほっといたんですけど
ちょっと厳しい。
いや誰か他に誰か手を挙げる、誰か何かするか。
そうなんですね、あれなんかね、お見合いじゃないですけど、こうみんなでこう見合って見合ってになっちゃって、ちょっと手が上がらなかったり逆にかぶったりして、向こうが断るのにどう断っていいのかみたいになっちゃうのありがちですからね。
そうですよね、
大人ですね。なんかね、
だって椿さんがこう先に来なかったら、うん、なんかこう同時に来ちゃったらどっちを選ぶってなったら両方断るしかないみたいな、
ね、ありえますからね。
まあ、椿さんが言ってくれさったんで、
うん、それでまあ1日2日経って、あ、じゃあ面白いんじゃないっていうここでうちで僕がやると吉祥寺でやることになるので、
はい、
そうすると彼らも東京発だと、
はい、
浅草の方からそのね
若干遠い
ですか、ね、そう、すごろく屋さん、
1回2回あります
ね、エンデージさん、
あ、なるほど、
途中寄
ってもそれこじつけじゃないですか。
別に、いやいや、でも実際来たでしょ。
いらっしゃいました。 でも多分ですけど、あの割とその地方からいらっしゃった方で、あの前日にすごろく屋さんとかうちとか回られる方って多いんで、
あ、
新宿でやってたとしても多分あの遊びに来たんじゃないかなぐらいの感じはありますよね、
うんうん、なんかそういうね、
わかりますわかります、
ショップ巡りしてもすぐそばだっていう、
あ、そこからもう一回戻ったりとか、
土地柄もまあいいし、
確かにそうですね、
まあまあ浅草橋だったらこうね電車も行きやすいですよね、
うん、うん、まあ、横浜の方だったらねちょっと
確かにそうですね、
呼びにくいでしょ、
はい、
だからその辺も、
まあ、中央線だったら、まあ一番でも理由としては近いからですよね。
そうそうそう、自分がやれば自分はどこにも行かなくていい
完全にそれ、
それですか、ね、でも帰り道というか、そのゲーム会やったところから、はい、あの飲み会の会場までちゃんと井の頭公園を歩いて、
若干の観光と、
そう、ここで椿さんが売ってらっしゃるんだなってことを考
えました。スワンボート乗ったんですか。
スワンボートの もう真っ暗ですけど、
さすがに真っ暗
でもまあ普段はリア充だらけの井の頭公園を通って
夜景にはリア充がこういっぱいいて、
そうそう、一
人ずつ爆発させながら、
どっかで聞いたことあるようなタイトルということで、
で
飲み会をゲーム会の後に
主催したんですよね。
もうやったんですよね。
そうそうたるメンバーでしたね。
飲み会の場にまさか田中間さんがいらっしゃるって当日も聞いてなくて、
うん、もうだからサプライズだから
サプライズだからってね、椿さんが、
じゃあ茶道芸の人来た時もこの後じゃあまたとか、
だからなんかね、間がどうそんなまた後ほどとかっていうのもそうそう言えないし、
あ、ね、じゃあ隠したまま、
そうそうそう
そう、あ、そうなんだ、
大人ですから
そうだったのか。
それでみんな田中さんがちょっと遅れてきた時におっていう、
そうですね、まああれ別にね狙ったわけじゃないですけど、よく飲み会いるじゃないですか、こう注目を集めるためにわざと遅れてくるやつ
仕事が立て込んでとか前日なもんですいませんねとか言
って、まあね、あ、そういうこともちょっと、でも私は仕込んだわけじゃないですけど、
実際そのまま
リアルにちょっと遅れちゃいました、せっかく近かった、
うん、でもどうですか、田中さんもね普段喋れない、
そうですね、
カブケンさんが確か隣じゃなかったですか。
そうですそうです、やっぱりあの、まあ、東京の方だとあの割といろいろなところでねお会いする機会はあるんですけど、その今の名前が出たそのカブケンさんも大阪の方ですし、まあ、茶陰の方々もね福井の方なんで、そのなかなかやっぱりお話する機会もないですからね、まあ、そういう意味ですごい良かったですよね。
茶陰さんのゲームももう置いてらっしゃいますもんね。
あ、そうですね、はい、あのスタグラ、スタンプグラフィティ、
はい、それ終わった後に、
そうですそうです、翌日からです
ね、あ、翌日に、
はい、
え、翌日に置いてどこで受け渡し、
あ、これあの送ってもらいました、
あ、終わってから、
はい、
あ、そうなんですね。
10 days 限定パッケージって書いてあります。
スペシャルカード10が入ってる、
10、それ10を元にした10、
へ
え、武芸が細かいですね、
細かいんです
ね、のがお得。
神戸のトリックプレイさん用のはなんかトリックとか言って、デザインが K が逆、
K
あの何だっけ映画とか
なんかね各店舗さんのカード用意したみたいで、もともとねあの何回かやり取りをしたんですけど、あそのやり取りをされてるされたところの分にはなんかご用意してくださったみたいで、うん、ありがたいことですよね。
純一さんはやっぱりなんかそういう計画性があるっていうか、
そうそうそう、
なんか話してる時
もその割には
ただ当日ちょっとバタバタしてた
時その話します。
あの行列は
当日行列見ます。
あ、当日はちょっとあの距離も離れたんで、ね、ただあの椿さんと、
はい、
で2週間くらい前からその話してたんですよね。1週間に1回くらい椿さんと、まあ、会ってておしゃべりしてたんですけど、あのやっぱりその地方からいらっしゃってそのゲームマーケット自体に出店も初めて、
はい、
まあ、あの大阪はでは出店されたみたいですけど、そうね、そうするとやっぱりその段取りとか当日の感じとかってやっぱりいまいちピンときにくいじゃないですか。しかも下手にその大阪で出した経験があると、とは言ってもね、大阪もすごい盛り上がってるとは言ってもやっぱり東京と比べるとまだまださ、お客様少ないんで、そうするとあのイメージで大阪こうだったら東京こうだってなると逆にやっぱりちょっと心配になるじゃないですか。ね、でそんな話を椿さんとしてたんで、
はい、それ茶加減さんには前もってお伝えはされてたん
ですか。いやいや、もうだってしても止まらない、
もうその1週間2週間前とかじゃあちょっとだってもうブースも決まってるじゃないですか、
はい、
2つ取ったんですかね、うん、茶加減さんたちは、うん、であとね、この茶加減とは言っても1つのブランドネームみたいなもので、うん、合同サークルみたいなところがあって、まあ、そこの足並みをどうやって揃えるのかとかこっちは全然計り知れないんで、そうするとその客観的にそのゲームのタイトルが多くて予約も結構入ってるみたいで、でなるとやっぱそこで分かってる情報のアドバイスみたいなしかできないんですよね。でも一応ね、前日にその心構えみたいな、
そうそうそう、飲み会の最後にみんなで茶菓子
相談会み
た
いな
したけども、
まあ結局4時半ぐらいまでずっと列ありましたよね。
あ、4時半まであったの。
ってことはもう最後の最後じゃないですか。
そうそうです。僕も予約を1回2時に取りに行ったんですけど、
はい、
もう全然こう並べないっていうか。
僕もそうそうそう。もう取りに行こうとしたら列があって、ああこれ自分と取りに行ったら声かけたら割り込みになっちゃうんだと思って。
そうなんですよね。
諦めました。1、2回。
だから僕は。ちょっと
茶加減さんどこでしたっけ
？H の24とかじゃなかった
ですか？23、24。
どんな風に、
ね、なんですか？今カタログを開いてるんですけど、H23、24のブースから、
は
あ、A20 の方に曲がって、はあ、伝統ゲーム、
はい、
連珠と五目並べのところまでこう、はい、びっしり、
はい、結構長いですね。
列があってですね。でしかも、なんていうんですか？もうレジ的に中に2人しか入れない。
あ、まあそうですよね。だって2ブース分とは言ってもかなり小さいですもんね、あの一般ブースって。
まあこう横180センチしかないんで
ちょっとアクライト
横が180センチしかないんで2人しか入れないんで、そのここにその A と H の間の列に若干通路が確保できる分だけの空白を空けて、A 列の真後ろにずっと列が、
あ、なるほど、
A 列の体験卓真後ろにずっと列がありまして、そこに茶加減の人たちが次の方が何を買われるかこう事前に聞きに行って
最後尾持ってる人いたよね
でオペレーション流すみたいな。
だってその反対側はワンナイト人狼と金井さんが控えてるから。
そうですよ、ペンタメローネもありますから。
ああ、ヤポンブランドのみんなのインスト、
ペンタメローネだ。
そうですね、みんなのインスト、
みんなのインスト、みんなのインスタブースが分散してたんで混んでなかったみたいですけど、
あ、
午前はやっぱり金井さんのブースとワンナイト人狼さんで、そうですよね、
うん、やっぱり金井さんワンナイト人狼はやっぱり、うん、誰でもちょっと覗きたい、手に取りたいっていう感じですからね、う
ん、朝一で並んでた人の、
はい、
ゲーム会のフル株の人と終わった後一緒になってちょっと喋ってて、
はいはい、
で、あんまりその人どこ行くか決めてなくて、流れでなんか多いとこ、
はい、
どこになるか流れに任せていって、
はいはいはい、
様子見てみたら意外に朝一でどこが多かったかっていうとワンナイト人狼だったらしいですよ。
ああ、
やっぱライ トゲーマー層、
ライトゲーマー層だからその、
そうですよね。
でがすごかったらしいですよ。
また今回も限定バージョンみたいなの出されたんですよね。やっぱりそうするとやっぱり皆さん注目されますもんね。
そうですよね。プラスチック版欲しいですもんね。僕は E ブースだったんですけど、 E ブースからは A のこの3番から10番台が見えてたんですけど、もうここも
田中もさん
激混みだったような気がしたんですが、
なんかすごい行列だって噂を聞きましたけど、
人のこと言えないんで
列整理できてない。
どうなんですかね。一応あのその私有宅を最初使わずに、あのよくそのでっかいデパートとか行くと、あのゴムで列がこう流れるようになってるじゃないですか、はいはいはい、こう並んでください、こう並んでくださいみたいな、はい、そのテーブルを分割してそういうふうにこの列を区切るためのやつをこっちで作って、そこにこう流して3折か4折しても、そういう横入りとかがならないように一応こうやって、で当然まあ最後の方は こちらみたいな感じでして、で、あと、まあ、前回とか、まあ、今までとか結構気を使ってても、あのレジの前にその今やってる人とやってない人をやっぱりはっきり明確にしないと、あのいろいろとこうトラブルの種になることがあったんで、もう今回は必ずあのレジ1人とお客様対応する人1人とでお客様1人っていうので2人ついて、1人の方2人ついて、でそのレジを2つ用意して、でその先頭は1列にして、そこに1人つけて、もう空いたらもうそこで顔と顔を見て、で誰が今先頭で誰が今こっちに来て誰がこっち行ってみたいなのをやってましたけどね。
さすが、
さすがですね。
聞いてますじゃがかえ
だってこっちはだって場所も大きいですから、
その壁です。
そうです、私有テーブルのところも広いですし、あとその言ってしまえば融通し合えるというか、隣も、ね、今回グループ SNE さんと、うん、ジャイアントホビーさんだったんですけど、うん、結局まあ皆さん仕事でやってるんで、うん、ある程度の融通というか、うん、その気遣いなくというか、まあ、向こうが混んでるときはこっちも、うん、でこっちが混んでるときはすいませんねっていう感じで、もうそこら辺はね、やっぱり仕事でやってるんで、うん、まあ、いい意味での割り切りみたいなのあるじゃないですか、うん、だからそういうところはやっぱり大型ブースは楽は楽ですよね、
うん、で天デジさんはあれでしたっけ、予約は
取ってない
んですよ、ですよね、予約取ってない方が全然早いですよね、もちろん、まあ、チェックしないっていいから。
そうですね、予約の取り方にもよると思うんですけど、前はうちが予約やった時は、うん、完全に予約は絶対この時間っていうのを決めてあったんですよ。
あ、受け取りの時間。
そうです、受け渡しの時間。要するに随時来ないでくださいねと、予約をすると確実に買えますけど、その代わりこっちにちょっと余裕のあるときに来てくださいねみたいな感じにしたんで、
朝一はなしで。
そうです、そうです、そうです。
その方が全然いいですね。
で今回もやっぱりイレギュラーなことについては基本的にはもうごめんなさいをするっていう感じで、やっぱり領収書が欲しい方とか、
はいはいはい、
あとそのゲームのサンプルを見たいとかっていう方いらっしゃった時には、もうそれはもう完全にごめんなさいで、もう領収書は12時以降でいいですかとか、そのサンプルは、ちょっと今はそのお買い上げを優先させてるんでごめんなさいとか、そういう感じですよね。やっぱり最初ね、頑張ってなんとかその期待に応えようとしちゃうんですけど
まあなかなか
なかなかね大変なんで、できないことは、うん、ある意味できないことはできないっていうのもなんか親切というか、まあ、回り回ってお客様のためになることもあるんで、
ちょっと耳が痛くなってきますね
参加するたびに経験値がこう溜まってる
とか、まあ、でもあれだと思います。やっぱり一般とその企業ブース違いますからね、一般ブースと大型ブースって。やっぱりバックヤードのその広さも違えば、
ブースの広さ自体もやっぱり並べる人数的にも違いますし、
そうですね、
あと商品も
そうです、そうです。でこっちは、ね、基本的にはその今日いらっしゃったお客様にはその言ってしまえば売れ残っても、うん、その1年間ぐらいのスパンとかで、 ね、販売計画立てれば、うんうん、お店とかでやってればそこはあんまり気にならないじゃないですか。でもやっぱりね、一般の方は例えば100個作って、うん、じゃあ100個売れるかな、なんとか売りたいってなっちゃうと、やっぱりそこでどうしてもその一生懸命なりすぎるっていうのはあるんで、そこはもうやっぱり比べられないですよね。
違うものなんですね、確かにね。
ちなみにここに真空管コレクション、
はい、ありました、ありました、
もうあったじゃないですか、
はい、
その列がこう C ブースの方にこうビューって伸びてたような気がしたんですけれども、
はい、
その A ブースの中の大型ブース的にはこう C や E までこう横に伸ばすみたいなのはカンコレさんだけだったんですかね。
うちもちょっと横に伸びたんですけど、うん、あのグループ SNE さんの、はいはい、その後方というか、うん、を渡るところぐらいまではどうも行ってたみたいなんですけど、まあそこはあれですかね、まあこっちはそのうちみたいにその奥まった方は、うん、あの一般ブースの前のところちょっと広くなってたんで、
はいはいはい、
そこまでだったんじゃないかなっていう気がしますね。で、あとうちはそのさっき言った通りブースの前でできるだけこう折り返しするようにしたんで、
はいはい、私有宅の分、
そうです、私有宅を分散して、なのでそこまでじゃなかったですけど、まあやっぱりこれブースの位置にもよりますよね。
そうですね、
行列の感じとかっていうのは
ちょっと私は E ブースの E の10番から見てたので、
はい、
ちょっと A 位置の情報は後で聞いた話だったんですけど、こう見る感じ A ブースのところも朝ものすごい賑わってて、
はいはいはい、
これ大丈夫かな
結構ね、やっぱりあのうちのその並びがジャイアントホビーさんのドラスレの拡張と、
はいはい、
あとグループ SNE さんの国津屋のポイズンの日本語版もあったんで、はいはいはい、やっぱりかなりあの、まあ、混雑してた感じはありましたけどね。
そうですよね、 E ブースはその私有宅を目の前に持ってるので、
はい、
結構余裕があったんですよ、列的にも、
はいはい、
ただ隣の D ブースはこの1から16番までが私有宅を持ってないので、
そうですね、
なん
かここの列がどうやってたのかなみたいなのが、
確かにこの前に並ばれちゃうと
こう二重的に列がなってると、
ああ分からないですもんね、
お客様的にはどこに並ぶのかなみたいな
もうそれ対処しきれないじゃないけど絡み合う感じの人数になってきてるってことなんですかね、うん、
まあ、あとはでもあの多分それってアークライトさんに行っても、
うんうん、
そのしょうがないところがあって、う
ん、まあまあまあまあ、
でそれはあので一般ブースの人が多分考えるのはそれはすごい大変すぎるんで、うんうん、私いつも思うんですけど、それはどっちかというと企業ブースの責任な気がするんですよ。だから例えばうちも今回やっぱり想定した以上にお客様に並ばせてしまったんで、
うんうん、
あのやっぱりそういうのを意識して、例えばうちもその大型は大型で2ブース取るとか、そのね、やっぱりあの企業でやってるんで、うんうん、そのまあ、言葉悪いかもしれないですけど、うん、お金出せるところが出して、
は
あ
は
あ、そのやっぱり全体の環境を良くするのも、
うん、
その企業ブースの仕事な気はしますけどね。
めっちゃかっこいいって
、かっこいいお言葉をありがとうございます。そういう
じゃあここはなんかあの編集した後でなんかエコーとかけて、
ね、絶対このまま
絶対このまま生の言葉で
ここは印象残るようにしてからちょっとエコーをかけて、
エンディングに今日の一番良かった言葉ってコーナーでもう一度流したりもするからね、
企業の
企業のそこでエフェクトかけるから。
でもちょっと話変わりますけど、
はい、
この C ブースが A ブースの隣にくっついてるじゃないですか、
はい、
このブース写真では会場案内図ですか、すげえはぶられてる感あったんですけど、
うん、
実際に会場に行ってみるとこうめちゃめちゃいいところだった。
全然
仲間感、そうですね、
なんかゴミ箱の隣で
そう、なんかゴミ箱の隣に配置されてるから、
うん、なんかゴミ捨て放題、
いやなんかはぶられてる感あるなと思ったんですよ会場図的には。で当日始まってみたらこう壁サークルというか、
はいはいはい、
あるその列が前に逃がしやすいし、
うん、
お客様の通りもいいですし、
確かにそうですね、
うん、A ブースの帰りに C ブースを全部見て帰られるみたいなお客様も結構いらっしゃって、
確かにそうですね、なんか A が呼び水になってっていうのは、
うん、
あの結構あったかもしれないですよね。やっぱり
なんか C ブースいい配置でした。
あ、本当、
むしろこの辺にこうなんか金井さん が1ブース、チャガーゲイさんが B ブースとか。
金谷さんが H なんですか？
H。ここにか偏ってるね、ここの。
多分なんですけど、これあれだと思うんですよ。朝待機列を入場させて、うん、
はいはい、
要するにその人たちがそのいわゆるあの開幕ダッシュとか、
はいはい、
そのか始まってすぐの混乱を招かないように、
はい、
一番その動線として確保しやすいところに配置したんじゃないかと、まあ、私の推測ですけどね、思うんですよね。朝やっぱりだって会場して、さっきの話じゃないですけど、
はい、
そのワンナイト人狼さんとか、
はいはい、
金井さんのところがやっぱり賑わうじゃないですか、
はいはい、
もうすごい奥まったところにあったら、やっぱりそのどうしても走らないでくださいとはなってても、ね、ダッシュする人が出たりとか、でどこなのかわからないってなったりすると、やっぱりその手前とかで混乱しちゃうじゃないですか。
それか、
だから待機列の近くにして、
どうなんですかね、
スムースに流れるようにしたんじゃないかと思うんですよね。
僕は E の10番だったんで、
はい、
H が全く見えなかったんですけど、そのパンネルしてた友達から、
うんうん、
聞くに、
はいはいはい、
まあ朝の待機列からこう全員が左に曲がっていくのが半分以上いて、でまっすぐ行くのはだ
い
たい S 線新作狙いの方々で、
はいはいはい、まあそうですよね。奥に入ってって待機列からまっすぐ入ってって右に行くとうちとかで、左に行くとホビージャパンさんとバネストさんがありましたからね。
だからそっちに流れる人たちは比較的穏やかに歩いてらっしゃって、でこういいじゃねえや、 H ブースの方に行かれる金井さん狙いの方とかはものすごい勢いで列を形成していって、ちょっとこうまあ一般ブースの方々の人手ではこう3人しか入れないじゃないですか最初に。
そうですね。
ではちょっと列をさばききれないので、待機列から直待機、
あーなるほど、
待機からの直並び列みたいなものが形成されてしまって、
うん、
ここは待機列なんだろうか、それとも金井さんの列だろうかみたいな。
並んでる人もどこ並んでるかわからない、
わからないって。だから金井さん、あんだけ温厚な金井さんがまた朝から、うん、こっち並んでくださいって、うん、どこを飛ばす
でも今回なんかね、あの出店者要項かなんかの方に、
う
ん、あのどうしてもピンチになったらなんかスタッフ頼ってくださいとか書いてありましたよね。
あ、そう、
へえ、なんか書いてあった気がしますよ。
読んでない
申し訳ないです、アクライツさん。まあ
今回ね、会場だって回遊してる回ってるスタッフさんも多かったじゃないですか。だから多分あれ茶化けの方もなんか言ってなかったから、スタッフさんがちょっとフォローに入ってくれた
みたいな。ああ、そうだったかな。うん、なんかメイドさんいたらしいよね。
いや、
メイドさんの
存じ上げませんが、
メイドさんのスタッフさんですか。
そう、
へえ、
男6人で来たと思っていたのに。
いなかったわ。
前日ゲーム会にはいないよね。
確かにいなかった
です、ね、それ期待したんですか。
いやいやいや、
女の子でも連れてきてくんないかな。
いやいや、当日になって、いやいや、
お嫁さんの
前日にな
んで女
の子から来ると思ってない。
そうです、ね、
なんか蓋を開けてみたら
そんな人いたんですか。
なんかいたらしいよ。
あれじゃあ、あれです
ね、それでなんか
運営側のスタッフ、
ちょっとだからしゃがげ並んでた人も、
うん、
あ、なるほど、
ちゃんと喋って癒されてて、
ちょっと確かに
それで怒りがちょっと怒りかわからない。
まるでヘイト違ったみたいじゃないですか。
いや、まあ長時間並んだらどんなことでもヘイト値上がるでしょう。まあまあ、その初回の開幕ダッシュに近い場所にあるのは、その走るとか走らないとかそれ以前に若干難しいものがあるんじゃないかっていうのはちょっと思ったんですけど。
そうですよね。それね、椿さんとも、ね、話してたんですよね。だからそこ人気ブースが集中してるから、そのひょっとしたらその開幕してすぐ待機列から行けるようにしたのかもしれないけど、それがその後から来る人のなんか動線を妨げるようなことになると混乱するんじゃないかみたいな話もしてたんですよね。
うん、そうなんですよね。だから、まあ、アークライトさんのお気遣いというか配慮っていうのは分かったんですけど、朝並んでた友人たちはマジでやべえっつってこれはマジでやべえっつって並ぶ列が分かんないのがマジでやべえっつって
でも今ね、ゲームマーケットもすごい勢いで参加者伸びてるじゃないですか、
はい、
来場の方とか。そうそう、ね、出す方も結構読めないところがありますよね、運営する側出す方も。
何個こう売れるのかが分かんないから、結構たくさん吸っても朝瞬殺しちゃうみたいなのがよく起こり得るじゃないですか。だから参加される方もちょっと焦っちゃう。
そうなんですよね、分かんないですよね、あれは。でもまあそれはしょうがないところなんであれですけどね。
焦りたくない。
コミケみたいに外に逃がしてくれればいいんですけどね。
コミケは列をコミケのあの外出しは例外的な対処法なんですかね。
だと思いますけどね。まあコミケと比べるのは良くないとは思いますけど。
そうですね。
そうなんだ。
うん、そのゲームマーケットにはゲームマーケットならではのやり方っていうのがあると思いますけど、まあどうしたらいいんですかね。
でもそれはアークライトさんがあるじゃないですか。アンケートとかも取ってますから、まあよく熟考してもらって。
いいねカード。
いいことすげえあったんですよ。
なんですか。
一般ブースにすげえいいことあったんですよ。
なんですか。
ブース内が広かったんですよ。
やっぱり。
今回広かったですか。
広かった。
やっぱり広かった。あ、ブース裏でしょ。
ブース裏が。
ああ。
ブース真裏が。
気持ちやっぱりなんか広いかもと思った。
あの向かい側とのブースとの間が前よりも、はい、まあ何センチとかわかんないですけど、ね、若干広くなってて、前はですね、その座って真後ろに荷物を置いてしまうと。真後ろの荷物と接してて、
そうです、そんな感じですよね。
俺全然通れないみたいな感じだったんですけど、今回はまあよほど空気が読めない人がいない限りは人が通れる、
うん、
へ
え、ね、やっぱそうだったんだ、うん、なんかこんなに歩きやすかったっけって思ってたけど、
それがなんかありがたかったですね。
なんか今ね JAL もいっぱい宣伝してるじゃないですか。あのエコノミーが新しくなりましたね。5センチ広くなって、すごい今までいないエコノミーみたいな。
アークライトさんも教えてくれれば、
ああいう感じ、
そんだけ広くなってるから
確かに
結構良かったです
ね。あ、だからそれでギリギリ茶影さんも持ってきたやつとかが、
あ、そうですよね、後ろに結構
詰めたのかな、
タワーで積んでましたけど、
うん、朝一で自分ところのブースの場所か荷物置いたらすぐ茶影さんとこ行って、
う
ん、
はいはい、
置ききれるかどうかを
本当に置ききれる。僕も行きました、僕も行きました。
裏技を、
まあまあまあまあまあ
ね、
でも使わなくて済みましたね。
裏技使わなくて済んだ、
うん、なんか普通にその上に積んだものを若干前に展開して並べるだけで、
うん、
雪崩が起きそうなほど高くはなかったです、
うん、そう
人の首ぐらいの高さでしたね。
そう、そうだね。
そんな裏技が
だって全部で1000個とか持ってきてでしょ、余裕で。
もっとあるでしょ。
もっとか。
すごいな。
9種類、まあポストカードゲームとかも入れてたけど。
すごいな、
すごいな、本当に。まあ全部えのきさんのせいですよ。
600個って言ってましたっけ。
いや、わかんないですよ。
前日飲み会の最後400個って
400だった気がしますけどね。1って何か誰かの1タイトルが400個みたいなことは聞きましたけど、
ね、すげえな。
うん、まあその行列の話ばっかり結構しましたけど、
はい、
行列的にはやっぱり茶影さんのなんか列が結構話題になってますけど、あれってアークライトさんが悪いとか茶影さんが悪いとか、まあ、他の並んでらっしゃる方が悪いというよりも、
うん、
なんていうかこう自然発生的にしょうがなかったっていう。
まあそうだと思いますよ。やっぱりあのああいうのってその何かそういう何かこう重力みたいなのがあってそれって毎回毎回違うじゃないですか、
うん、
だから、ね、これがまた別のパラレルワールドみたいなところで茶影さんが同じことやっても、うん、そのなんか重力の発生の仕方が違ってたらまた違うと思うんですよね。
並ばなくて前こう全部詰めて目の前の U パックから送り返すみたいな、
どんよりした重力が発生してるパラレルワールド。
なんか多分そういうのがなんか細かいのがいろいろこう引き寄せられて、それで一つの何かになってるんだと思うんですよ。
うん、
それがたまたま今回はこういう形だっただけで。
でもなんか会計が別だったっていうような話あるよね、茶影さん。
会計が別、
あの中でですか。
そうそうそうそう。だからレジが、
それは聞いた
こと
ない。
わから
ん。丸丸さん、
予約の方と予約じゃないやつで会計が別なのか。
あ、だから茶影さんでやってるんじゃなくて、茶影さんのこのタイトル、この人、この。
だから例えば、わからないけど、
スタグラ
と
マネキングと。
マネキングと買おうとしたら、じゃあスタグラは予約ですねっつって、例えばそこでお金払って、マネキングの方はマネキングでもう一回財布出してお金払う。
スーパーめ
ん
どくさい。
それまあやってないんで分かんないんですけど、多分ですけどえのきさんとそれ以外の茶がゲーで分けてたんだと思いますよ。
あ、分けてるだとしたらこれ裏取った方がいいですね。これこの後仕事ですよ。
というのもえのきさんって後からそのブースにこう紛れ込んだっていうかねじ込んでるじゃないですか。
後から
えのきさんってもともと談合ダンジョンで別のブース取るはずだったじゃないですか。
あ、そうだ、
談合ダンジョンは談合ダンジョンで取られる予定、
取られる予定だったはずが、ちょっと締め切りを過ぎてしまったか抽選に漏れてしまったかわからないですけど、なんで予約表を多分談合以外で作ってたんですよ。
あ、
1番 A さんスタンプグラフィティなんかカタローグみたいな感じでチェックがついてて、でそれを全部完成させた後に談合もってなったら、こう
なるほど、
またこれを
ガシャコンできなかったわけですね。
作り直す期間がないなみたいなので、多分スタグラの方を談合の方をみたいなので2個あって、ちょっとスタグラのお金だけ先いいですか、あとでこれ談合でみたいな感じじゃないですかね、レジオペレーション的に。
それはキャバケさんの、
まあね、
まあ、まあ、まあ、多分純一さんとえのきさんだったんでそうじゃないかな
と思ったんですけど。あ、そうだね、2人でずっといたもんね。
まあ、なんかね、帰りの車の中でだいぶ反省会ムードだったみたいなんで。
結構長い期間、
長い時間、
長い時間、ね、今までの
長い時間、多分ね、やっぱり皆さんいろいろと得て、ガスになった。笑うとなんか俺が悪い人みたいじゃないですか。
バキヤヤと帰って欲しかったな、なん
か。でもだから、茶陰さんって、なんか、エッセンでのヤポン以上の、なんか、ごった返しになるなっていう予測はしてたんですよ。
はいはいはい。
あの、
ヤポン以上の。
ヤポンもだからチームじゃないですか。
ああ、はいはい、
チームでヤポンと、まあ、今回ミニマルゲームだけど、
まあ、一応ブランド名だけあって、そうそう、あのやってる人は
やってる人はいっぱいいるから、はい、そこに、まあ、お客さんが予約の人もヤポンの方も今回、
はい、
うわーっと来るんだけど、
はい、
な感じで見てたんだけど、前日の話とか聞いて一番意外だったのは、結構みんな張り合ってるっていうね。
茶陰さんの中でお互い結構
スタグラがこんだけこうなんかいっぱい予約取ってるのはうちも負けないように予約取んなきゃみたいな、そういういい競い合いっていうかな、
切磋琢磨
ですね。
切磋琢磨ですね。
うちは全然なかったですね。
全然なかったですね。
うちっていうか転がるサイコロ亭とバランス崩しさんでは全然なかったですね。
全然
かそれでそれでどんどんどんどんこう負けないように負けないようにやって予約が膨らんでいくというか、
まあ、皆さんねサービス精神旺盛ですからね。だからその純一さんのそのねお店屋さんごとにカードを用意してくださったのもそうですし、うん、ねあの談合ダンジョンもその予約の段階でなんかいろいろ特典、
うんうん、
ああいうのはねすごくいいですけどね。